おはようございます。今日ルカの福音書、17章有名な感謝するために、戻ってきた、サマリア人の方の信仰について、イエス様が、喜ばれた、そして、あなたの信仰があなたを救ったのですと言われた箇所です。最近日曜学校の学びの箇所でも、出てきたところです。この、感謝は10人の、同じ病にかかってで、そのために隔離生活をしなければならない、その、グループは国境にあってサマリア人とユダヤ人と共に集まっていた、小さな集まりでしたけれども、イエス様に呼び求めて癒していただいて、その後どうなったか、どう行動したかというところで分かれました。一人は感謝するために戻ってきました。しかし残りの9人はそうでなかったと。もうそれしか聖書は書いてなくて、なぜ戻ってこなかったのかということについては詳しく記していません。ただ、イエス様の言葉だけが聖書に残っています。私たちは神様の恵みをいただいた時にどう応答したらよいだろうか、そのことを改めて確かめていきたいと思います。では今日の箇所を、拝読してお祈りいたします。ルカの、福音書、17章、11節から、19節を拝読いたします。ルカの福音書17章11節から19節。さて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、サラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。十人清められたのではなかったか。九人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。天の父様、今日のこの集会において、この箇所を導かれました。この10人の サラルトに侵された方々がイエス様に呼び求めて願いが答えられました。しかしその後の応答は違っていました。私たちは求めて恵みをいただく祝福に預かっていますけれども、それにどう応じるかを神様は委ねておられます。あなたに喜ばれる道を求めて、さらに祝福と証の生涯を歩むことができるように、またそのために出発点であります信仰を確かにできますように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様は、この時期、だんだんと自身への、目が厳しくなり、迫害が始まる時期に差し掛かっていました。その中で、旅をしながら人々を教えてきました。17章の冒頭から見てきますと、つまずきが起こるのは避けられないことが告げられています。興味を持って近づいても、やはり求めているものとは違うということで離れていく方たちもおられます。弟子たちに対して、小さなものをも大切に、また許すようにと教えられました。しかしまた、許すということは難しいことです。イエス様のように、許せない自分たちのことを恥じったのでしょう。私たちの信仰を増してくださいと弟子たちは求めます。数年はからし種のような小さな信仰でも、働かせるならば大きな実をやがて結んでいくことを示して励ましてくれました。同時に、そのために身を低くして、主だけでなくすべての人に使えるようにと教えられたのです。記者ルカは、主がこのように教えられていたときに、イエス様が弟子たち、私たちもその姿を見て、その行動を見て、学ぶべき良い模範の方たちを見出して褒めました。イエス様はその機会を取り上げて、あなたの信仰があなたを救ったのです、また、癒したのですと、その信仰を、励ましました。私たちも、イエス様から、顔を合わせて、言っていただけたら嬉しいんですけども、今は、その機会は、難しいです。でも、ご聖霊を通して、そのように神様が喜んでくださるという恵みを重ねていきたいのです。そのためには、 主が褒められた方たちに習っていくことが大切ではないかと思います。またイエス様をがっかりさせた方たちも記録されていますので、そのような経験をしたときに諦めないで主に褒められることを求めていきたいのです。このあなたの信仰があなたを救いましたという箇所は他の集会で取り上げさせていただきました。長地の女性がそう言われました。また、目が不自由だった、バルテマイ、彼もまた、熱心に叫び求めましたね。また、罪深い女性と、蔑まれていた、その中で、髪で、香油でイエス様の足を濡らして髪で、拭った女性がそのように褒められました。ここにこの十人のサラートに侵された人の出来事では、その中の外国人サマリア人である一人が感謝をするために戻ってきた、そしてひれ伏して感謝を捧げた、この時にこのあなたの信仰があなたを救ったのですと声をかけられました。このサマリア人の信仰として祝福された、主に喜ばれる信仰の秘訣、模範を確かめましょう。そして学びましょう。まず出てくることは、この出来事の背景です。10人のサラートに侵された人たちが国境の人々の住んでいる地域から離れて隔離生活を営んでいました。隔離されて人里離れてどんなふうに生活していたのかなということは何にも書いてないんですけども、人々の援助を受けているか、あるいは農業や牧畜を営んでいたか、そういう療養所っていうのが昔もありましたし、今もありますから、そしてサラートという言葉は以前は雷病と訳されていましたけれども、言葉自体がどんな病気を指しているのか、もっと広い意味で生きている人たちだけでなく、衣服や、また家や持ち物に対しても使われる言葉ですので、表面が侵される状況を指していることがわかります。しかし、雷病というと、もう人がかかる病気で体が損なわれていく、恐ろしい病気で、そして差別や迫害の対象にもなっていました。今でこそ治療法が、分かっていますけども、ということで、イメージとしてですね、ちょっと言葉の意味としては適切な訳語ではないと いうこと、また差別を助長して人を傷つけてしまうかもしれないということで、ふさわしい訳語を探していましたけども、なかなか見つからないので、旧約聖書の言葉で、音読みして、サラートというふうに、訳しています。そして、旧約聖書、特にレビ記においては、特に、荒野の旅を、集団生活していく中で、伝染病、たとえ感染力が強くなくても、広がったら大変ということで、祭司が、それを、診断して、どう対処すればよいかということを、判定する務めを担っていました。それは約束の地にたどり着いた後もやはり集団生活の中でこの恐ろしい感染症についてそれが広がらないようにという配慮がなされていたのです。ですから住まいを別にして、そして、出かけるときに人が近づかないように、もし気がつかずに近づこうとしていたら、その人は汚れていると叫んで人々が近づかないようにしなければいけないと、命じられていたのです。この感染症の、恐ろしさについては、今でこそ落ち着いていますけれども、世界中に感染症が広がった時には、難しい、困難を経験してきました。今でこそ、落ち着いていますけども、そういう中に置かれた。治療法がなかった時代ですから、それが続いていたのでした。そんな中で、イエス様は、危険だと言われる方たち、汚れているとされた方たちに、あえて近づいて、その病と、苦しみから解放してくださっていました。サラートは人に広がっていく罪を象徴する病でした。あくまで象徴してですね、罪そのものではありません。あらゆる自然の災いや困難は罪の結果でありまして、その責任は全人類全体にありまして、そのような、恐ろしい病にかかるのは、もちろん神様の罰であること、警告であることもあるんですけども、特別にその人だけが罪深いというわけではありませんでした。もちろん健康に悪い生活をしていたら、いろんな病になる危険があります。でも、それでも健康な人もいまして、気をつけていても病になることもいらっしゃいますね。ですから、病気にそれぞれ体質が与えられ、環境が与えられていますので、そのことで、詮索しないように、イエス様は戒められました。さて、この箇所に戻りたいと思いますけど、 場所はサマリアとガリラヤの境の地域です。そこを歩いていますと、普通は人が住んでないところなんですけども、10人のサラトに侵された人、様子でわかると思いますけど、イエス様を迎えて遠く離れたところで助けを求めました。近づいたら伝染する害を与えてしまうという配慮からです。イエス様が癒しの力を持っておられることを聞き及んだのでしょう。自分たちの住んでいる近くに来られたということで、期待を持ってイエス様のもとに近づいて叫んだのです。13節から14節をお読みいたします。声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言ったと。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められたとあります。もう少し実際語られた言葉は多かったかもしれません。でもこれで通じたのです。イエス様、先生と、まあ、どう呼んでいいかわからなくて必死に呼びかけたんでしょうね。そして一言、私たちを憐れんでくださいと。主に信頼して、もうこれだけ言えばイエス様は分かってくれると、助けてくれると信じて、それだけを伝えました。神様の器はすべてご存知で、なすこと、また思うことを知っておられるので、憐れんでくださいというだけで大丈夫と、彼らは、そのような立派な信仰を持っていたのです。近づいて触って、いただいたり、治療していただいたりということを求めませんでした。近くても遠くても、また人数が多くても少なくても、主がなさることには何も問題はないと彼らは信じていたのです。そしてこの信仰は十字架の時に横につけられた犯罪人の一人が、私を思い出してくださいとだけ呼びかけたのに似ています。主は私たちの心をご存知で、求めるならばどんな形でもそれを受け止めて恵んでくださいます。イエス様は答えとして、行って自分の体を祭司に見せなさいとあります。これだけ言われてもう分かったのですね。もう癒されるから、体を見て見せて清められたことを確認してもらい、そして普通の生活に、人々と共に暮らせる生活に、もう正式に戻るようにと主は告げました。そして彼らはその言葉を 信じて勇気を振るって信仰を働かせて祭司のところに向かったのです。もうそれからどんなことをしたのかなっていうのは一切聖書書いてなくて、どれぐらい時間経って彼帰ってきたのかなと思いますし、イエス様はこの場所でずっと留まってたわけではないと思いますから、再び戻ってきて会うのは難しいことだと思いますので、この10人がどんな行動をしたのかなと思います。戻って来なかった9人のことを先に考えたいと思います。どんな様子だったんでしょうかね。あまり読み込むといけないなと自戒しつつ共に考えたいと思うんですけども、肝心なことが書かれてなくて、ただ頭を働かせると何日も経ってですね、戻ってきてもイエス様そこにいなかっただろうなと思いますから、そして祭司のところに行くという時に、ユダヤ人はユダヤ人の祭司のところに行ったと思いますね。サマリア人はサマリア人の祭司のところに行ったと思います。サマリア人がユダヤ人の祭司のところに行っても追い返されるというか、ひどい目に遭うと思いますので、その点民族が違って行き先が分かれたんではないかと思います。そして何人がサマリア人で何人がユダヤ人かということは書いてないですね。戻ってきた方が一人だでサマリア人ということだけ書いていないんですけど、おそらく同じ民族だったら同じ一緒に行動したんじゃないかと思います。ですから一人サマリア人、九人ユダヤ人ではなかったかなと、資料がないと、思うんですけど、とすると、旧約聖書レビ記の14章にこのサラートが癒される時の教えが書かれていてですね、祭司のところに見せて、清いということが分かったら、生贄を捧げて、そして7日間様子を見る。そして7日間経ってもう一度祭司のところに自分を見せて治っているということが確認されたら、最終的に清いと宣言されて普通の生活に戻ると書かれています。善意に解釈すると、感謝したいと思うけれども、でも祭司に見せなさいと言ったら祭司のところまで行って、そして律法に従った手続きをしてと言って帰ってくると7日以上かかりますよね。少なくとも結構距離があるはずです。イエス様はじっと待っていくわけにもいかなかったと思いますね。でイエス様は戻ってきて感謝しなさいとか戻ってきて報告しなさいとも言っていませんね。ですから何日間もかけて清まって、 そして感謝しようと思ってもですね、もうイエス様どこにいるかわからないという状況で、まあいいんじゃないかというふうに、彼らは、そのまま、歩み始めたということが言えるんじゃないかと思います。私たちも神様の恵みをいただいたときはどうでしょうか。特に大きな困難があって、それが解決されたらです、解決の兆しが与えられたと思ったら、まず生活を立て直してと、そして余裕ができてから神様に感謝しようと、それは悪い考え方ではないかと思います。しかしながら、この一人、サマリアの人は、歩く途中でもう癒されたということが分かりました。全員そう分かったと思うんですね。治ったという自覚がなければ最初のところに行けませんけども、行く途中で癒されるという奇跡が、みんな経験したことだと思うんですけども、おそらく一人でサマリアの祭司のところに向かう途中、治ったと。そして祭司のところに行く前に、まず救ってくださったイエス様に感謝しようと思って、急いで戻ってイエス様を見つけて、ひれ伏して感謝した。これが、この、サマリア人のしたことだと思います。イエス様に感謝してから祭司のところに行こうとした。ここに、何を一番にするかということが、分かれた。9人と1人と違ったことが分かります。9人で行こうとですね、感謝しなきゃと思っても、先に最終のところに行こうという方たちを振り切ってまた戻るというのはちょっと気が引けたのかもしれません。どんな深い人間関係があったかは分かりませんけども、9人はそのまま最終のところに住んでいったと思います。でもこの一人のサマリア人はすぐに引き返して主に感謝したのです。15節16節を読みいたします。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であったと、イシャルカが克明に記していますね。治ったら分かるんです。体調の違い、そしてもう触ってみても分かります。見ても分かります。分かったらすぐに大声で賛美したとあります。彼はすぐに感謝したんですね、神様に。そして神様に感謝するだけでなく、癒してくださった、救ってくださったイエス様に実際感謝を表したいと願って実行したんです。足元にひれ伏して感謝したと。 ユダヤ人ではなくサマリア人でした。血筋は問題ではなかったんです。主に喜ばれる信仰を、育むのは、また見出すのは、人間的のいろんな状況は関係ありません。主にどのように心を向けているかということ、自分のことと主のこととどちらが一番になっているか、どれぐらい一番になっているかというのは、一人一人の心の使い方によります。彼はまず主を褒めたたえ、そして賛美しながら引き返して、ひれ伏して感謝した。しかもその賛美は心の中でではなくて大声ででした。それを認めた人たちも多かったんじゃないかと思います。彼は人の前で死を恥としなかったんですね。この心を受けてイエス様は告げました。するとイエスは言われた、17節ですね、10人清められたのではなかったか、9人はどこにいるのか。わかりませんね。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた、立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。思いがけない祝福の言葉をいただきました。何かやったというわけじゃありません。主を、褒めたたえ、そして戻ってきて、感謝しただけです。しかしそれが大きな差となっていきました。主に感謝することは私たちの力です。主を褒めたたえることは私たちの力です。血によらず、望みに、人間的な望みによらずに、人の意志を働かせることでもなく、ただ神によって生まれることで救われたことが、ヨハネの冒頭に書かれていますけれども、神様の恵みを、愛を一番にするならば、他の条件はすべてハンディにも、また、益にも、ならず、ただこの一点で神様の栄光を表す素晴らしい証となるのです。あなたの信仰があなたを救ったのです。もちろん信仰はからし種のようなちっちゃなところから始まるんですけれども、そのちっちゃな信仰を働かせると大きな恵みと証、見業となります。私たちは主への感謝を表すことを一番にいたしましょう。主を賛美して主を褒めたたえることは、まあ、あまりこう近所迷惑になってもいけませんから、表現方法は考えてほしいんですけども、すぐ表すことができます。やらなきゃいけないことが頭にあると、それをやり過ごしてしまうことがあります。まず一番に主を褒め、主に感謝しましょう。そして今は感謝するために戻っていく必要は ありません。心をさえ戻せばいいんです。主にありがとうございますと言い、またその後で、今祭司のところに行かなくてもいいですけども、主に感謝するとともにそれを証しし、そして祭司のところでなくて教会で、特に礼拝で自由な証しの時間がありますので、その時間を用いていただいていただければ感謝です。主はこんなに良くしてくださったという証しを、隠さないでほしいのです。その時に同じように、あなたの信仰があなたを救ったのですと、主の称賛をいただき、主を証しすることができます。19節を、ご一緒にお読みしてもいいでしょうか。聖書をお持ちの方は、ルカ17章19節。はい。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。このような新たな出発を私たちは繰り返して強くしていただきましょう。お祈りいたします。天のお父様、主を感謝するために、主に感謝するために戻ってきた、このサメラ人の、信仰をどうか私たちの信仰とできますように、そして主の皆が崇められ、そして証が立ちますように、私たちの心を導いてください。主が良くしてくださったことを忘れることのないものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。